中継前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。9番加藤修造議員。
議長、9番。
9番加藤修造議員、
はい、当庁は交通死亡事故ゼロ4500日を達成し、多大なる業績が認められ、県交通安全協会から表彰され、さらに交通事故ゼロを目指し、街頭指導等交通安全運動を実施し、交通事故防止活動をしておりますが、9月初め町内において交通事故が発生し、オートバイ運転手が亡くなりました。この週末になるとバイクは爆音を立て、緩やかなアップダウンコースと S 字カーブがあり、走りたくなるコースであり、危険でもあるところです。交通事故、死亡ゼロは再スタートになりますが、事故発生場所には S 字カーブの看板表示や街頭指導等で交通事故ゼロを目指していかなければならないと思います。これから天領の里エリアの修繕とリニューアルについて質問させていただきます。今までの質問の中で、空き家の修繕、それから今の町おこしの修繕ありましたけれども、またここでも修繕になりますけれども、よろしくお願いします。天領の里が平成6年4月に30年近くになる中、トイレの新設、屋外ベランダの撤去、屋根の張り替え、老朽化した道の駅看板の新設等々、メンテナンスをしっかりされております。最近はイベント広場のモニュメントが修繕され、山の緑と白い塔がより爽やかに映り、天領内の環境は良い環境で維持され、天領の里に来られた方は満足されているのではないかと思いますが、さらに良くするために数点伺います。はじめに広場のモニュメントは何を表現している塔なのか伺います。町長。
町長、
はい、モニュメントについて のご質問でございますが、岡本太郎の太陽の塔ではございませんがですね、いわゆる伊豆の駅の歴史を象徴するようにですね、太陽の周りをですね、地球が自転をする、いわゆるその伊豆の駅町もですね、地球が太陽を回ることに悠久の歴史を刻みつつある今日の伊豆の駅というものを象徴しているということになろうと思います。
9番加藤議員。
分かりました。私もよその人から聞かれて答えられなくて非常に苦慮しましたので、今後そのように答えていきたいと思います。天領の里イベント広場のデッキは、刑事、劣化で割れ、ひび割れ、剥がれ、一部、陥没があり、昨年秋に危険箇所の修繕を行ったが、修繕したにもかかわらず今年の雪解けの春には修繕箇所の割れやひび割れもあり、未修繕箇所はひび割れが多く、一部陥没もある。どのような修理指示を出したのか、これについて伺います。
町長。
加藤さんですね、修繕等完了時の対応ということについてのお伺いでございますが、改修につきましては予算の都合もございますので、順次、行っているというところが事情でございます。またご指摘のですね、デッキの修繕につきましても経年劣化が、非常に最近ですね進んでおりまして、ひび割れやですね、陥没が顕著になっているという件箇所はですね、直ちに修繕を行っているところでございます。今後もですね、密集箇所のひび割れ陥没、あるいはですね、まとまった段階で早めに修繕してまいりたいと思っております。また修繕で直した箇所はですね、短時間で来るのはどういうかということでございますが、破損の原因はですね、やっぱり外部的にですね、硬い何かがですね、衝撃が当たったというふうに考えられるわ けでございますが、まあ、限りなくですね、その原因を追及しながらですね、原因となるものをですね、まあ、排除するということが、まあ、の対応が必要かなというふうに、まあ、考えております。まあ、要するに大勢の皆さんがですね、おいでいただく施設でございますので、くれぐれもですね、事故のないように、まあ、最善を尽くしながらですね、対応してまいりたいというふうに、まあ、考えております。
10番、加藤議員。
中長ね、悪いとこばっか一時的に絆創膏的に貼り直したみたいな感じなんですが、この修理依頼を出したときにですね、業者の方からですね、逆提案というのは ないんですかね。普通であれば大体お互いに話したときに、これ以上これひどいから来年だと直さんとこもまたすぐ割れてくるよというような提案が大体出てくるんですけどね、こういうのはないもんなんですか、今の町と業者とのその修理依頼出したときに、これについてお聞かせください。
町長。
当然ですね、業者に、やはりその陥没あるいは破損した部分につきましてはですね、直ちに修理をしなければならんということでございますので、まあ、その箇所についてはですね、修繕に要する費用等々とですね、算出をしていただくということがまず第一でございますし、まあ、確かにおっしゃるようにですね、例えばデッキあるいはそういうところもですね、壊れた箇所だけではなくてですね、全体のいろんな箇所にも目配り気配りをしながらですね、対応するのはまあ普通かと思いますが、まあ、小さなところのですね、そういうその故障箇所というのはやはり業者に対しましても、こういうところでこういう渋谷であった降りたというようなことについては、それではその箇所をどういうふうに修理したらいいかというようなことをですね、直ちにやっぱり、自分たちの立場で、予算をですね、修繕箇所のかかる費用をですね、算出をして町に伝えなければならんというところでございますので、まあ、そこまで気配りが目配りができていなかった箇所もあったかなというふうに思っていますが、今後はね、やはりせっかくそういう箇所がですね、傷んだとなれば当然やっぱり同じ施設ですから、そこにおけるさらにそういう同じような状況で同じ年齢を作ってあるものですからね、まあ、他にないかということをちょっと見て同時にやっぱりお願いするというのは、これはやっぱり将来にかけても費用の関係もですね、有効になるんじゃないかと、また安全も確保できるんじゃないかと思いますので、今後、まあ、ご指摘のようなことにつきましてはしっかりと見込みを1ヶ月の全体を見直しながらやっていきたいと思います。
10番、加藤議員。
やはりね、僕よくあそこのとこを、まあ、散策に言わさせてもらうんですけども、結果的にはですね、秋に直して春になったら直したとこがまたひびが割れてる、それから劣化したとこ、劣化してひびが割れそうなとこが陥没したりまた剥がれてると、何なんだと、こんな仕事は仕事でないような気がしてならないんですよ。ほんで半年でこんな直したとこがまた壊れますか。これは保証してもらう形じゃないんですか、直したとこ。これについて聞かせてください。
町長。
工事施工した箇所ですね、本当に短時間にですね、故障あるいはまたそういうものがですね、壊れたということになれば、当然ですね、工事施工の責任者でございますので、工事責任者が責任を持って対応しなければならないと思います。町もやっぱりそのような処置だと思いますので、当然責任は修繕をした業者に過失があり責任があると、最後まで徹底的に直させるということが常道であり、それを守っていかなきゃならないと思っています。
10番、加藤議員。
わかりました。例えばですね、また直したところの話しますけども、ある幅で1枚分入ればいいんですけど、これがちょっとハスになるということで切っちゃうと中が構造材なんですね。またこの字になこっち方はこう完全な圧に耐えれるんですけど、この字になってこれ肩持ち張りになったらここに人がいるのか、これみんな折れちゃうんですね。そんな仕事をね、素人だったら分かりますよ。プロがそんな仕事しちゃダメですよ、と思いませんか。その中で質問なんですけども、この修理したとこ終わった後のその立ち会いが現実してるのかどうか、これとですね、 今そのデッキの色、これがどういう色とどういう色になっているか、町長お分かりでしょうか。これについて聞かせてください。
町長、はい、町長、
はい、当然ですね、工事完了いたしますれば課長が対応立ち会ってですね、確認をしながら工事完了を届けながら清算をするということになっているのは、そこは当然ですが、まあその上のその加えた箇所のですね、塗装についてはですね、まあどの具体的にどういうところかちょっと分かりませんが、まあやっぱり相当経過が経っておるわけでございますので、まあ、古いところはですね、やっぱり古い外の色がございますし、新しく修繕した箇所はですね、やっぱりそれに似合った色はですね、当然配色を考えながら塗装すると思うんですが、完璧にはですね、全体の調和が取れない箇所もあろうかと思いますが、これはですね、まあ、若干ですね、やっぱり将来的にそれは全部塗り替えるとかですね、塗装し直すとかということになれば、ともはですね、一部箇所であれば、まあ、若干ですね、不具合があっても、まあ、その色はですね、まあ、ちょっとそういうお認めいただかなければならないかなというふうに思っています。
9番、加藤議員。
町長ね、見てわかるんですが、塗装したという色じゃないんですね。もともとの樹脂材、あれがダーク、ブラウンですかね、茶色っぽい色、それなのに18枚抜いた肌色なんですよ。それはオリンピック会場のあそこの席のテーブルのようにわざとして白だ黒だってパラパラっとしたのか、そういうことならなるほど、そういうふうにしたんだと思いますけども、あまりにも違いすぎないかなと。同じような似たような色を大体使うと思うし、そのダークブラウンの色がないことは俺調べたんですけど、ないでありますよね。コメリとかムサシとか言っても、そのこのウッドデッキメーカーのそのリーベですか、確認してあるんですよ。だからなんでこんなのをこの業者はそのままやったのかな。それであり合わせで一時だからバカ安くするからそういう人したんだと、あとは最初きれいに直すんだっていうなら分かりますよ。そうじゃないのにあまりにも違うんです。これ塗装じゃないですよ、あまりにも違うのをつけてるんですよ。これどういう意味なのか、これ聞かせてください。
はい、少々。
今お聞きしますとね、その塗装のその色の同じ色の塗装が廃盤になったそうだよね。やっぱりそれに近いものということで、やはりちょっと不具合が生じたというふうに、まあ、お聞きしています。
はい、9番、加藤議員。
ですね、先ほど言いましたように私それから武蔵とかいろんなところで調べてきました。やっぱりメーカーは違うんですけども、ああいう色は意外とあるんですよ、ダークブラウンの色っていうのは。まあそこのメーカーのやつが偶然なかったかもしれませんですけども、やっぱり似たのを探して付けさせるのが正論かなと私は思うんですけどね。そのやっぱりもう少し強く言えれるべきかなと思うんですけど、そのどうですかね。そういうまあ廃盤になったかないからって、そんなわけのわからないヘリクスなんか言わないで、その辺の考えをお聞かせください。
長所。
いや、そうですね、やっぱり、まあ、私もね、まあ、自分でやることがあるんですが、それは同じものがなくとも限りなくですね、やっぱり同色のものを選択してやると。まあ素人でもそうですから、プロであれば当然そういうものの気遣いが必要だと思いますし、指示する側もですね、やっぱり十分ですね、そういう点を業者を指導していかなきゃならんと私は思っています。だからまあこれからはやっぱりですわね、今お話をいただきましたように、 今後そういう箇所が随所に出てくると思うんですが、やっぱり業者からもね、私は言うんですが、とかく自治体はですね、自治体の工事はまあまあ自分たちでやればあまり国もつかないというような甘い気持ちがあると困るんですよ。だから今のような状況としっかりとですね、把握をしながら、今後そういう些細なですね、不祥事にしてもしっかりとですね、業者に責任を持たせるという対応をですね、していかなければならんというふうに思ってますので、ご指摘の点につきましては今後ですね、細心の注意を払ってことに当たるということでご理解いただいております。
はい、9番加藤議員。はい、
町長、理解しました。出雲だけでですね、やっぱりこういう仕事を受けたときにはやっぱり金払いもいいけども、仕事の内容も厳しいことを言われるんだと、しっかりやらないといけないということをやっぱり自覚してもらうような業者選定しないといけないかなと思うんですけども、そのように十分理解した上で今後対応していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。次にイベント広場の段差をなくし安全にイベントができる広場にできないかについてですが、6月13日の日曜日、イベント広場外の、トイレ横の一部コンクリートで敷設したザラザラした床面のところで中越高校のチアリーダーの皆さんによるイベントがありました。チアリーダーの皆さんはコンクリートのザラザラした床に手をついて側転したり膝をついたりしてダンスを披露されていましたが、さぞかし手や膝が痛かったと思います。そこでイベント広場ではいろいろな催しをしていますが、その度に広場の段差による捻挫、転倒等足元に危険性があると問われていますが、過去には天領の里正面の広場に車の乗り入れなどで地面が歪み、インターロックブロック床に改修しましたが、イベント広場の段差をなくし安全にイベントができるよう段差解消と広場床の剥がれ、割れ、浮きの改善、改修を含め新しい広場にリニューアルできないか伺います。
長所、
まあ、この天領の里のですね、解説にあたりましては、当時はですね、やっぱり先ほどご指摘のございましたモニュメントもね、まあ、若干ですね、我々一般の人たちは何のモニュメントかということを、何を象徴しているのかということは分からない。そして今ダンサーもですね、なぜああいうダンサーができたかというと、やっぱり海の出雲の波をかたどったそのものを象徴してダンサーを作ったということが発端らしいんですよ。だから当時はですね、やっぱりそういうその大相撲の人皆さんがおいでいただいてですね、いろいろ、まあ、催しをするということも考える中におけるその利便性よりもデザインというものがね、どうも私は象徴され強くさせないかというふうには考えています。まあ、結論的に申し上げますとね、これらの問題につきましては今までのあの施設もですね、経過も経っておりますし、だいぶ傷んでも入っておりますので、まあ一つ計画を立てましてね、抜本的にですね、前々からご指摘もございますし、あの広場を含めですね、全体のですね、今後町のイベント広場としていかにどう活用したらですね、皆さんからより利便性と喜んでいただけるかということをですね、しっかりと計画を立ってですね、まあ今回ご審議をいただきました加速計画の中にも盛り込んであるわけでございますので、まあ、相当費用もかかると思うんですよ。だからこれをですね、早めに計画を立ってですね、まあ築年ごとにですね、これらの問題を解消していきたいというふうに思ってますので、この段差もね、抜本的に解消すべきだというふうに私も考えていますし、あの例の池とかね、ああいうものを全て含めて、だから私はさっき言いましたように、あれを利用するよりも天領の里としての、まあ、いわゆるデザインイメージというものが先行していますから、 今度はやっぱりね、堅牢にして使うの、ね、活用する人たちから安心して使いやすくできるような、いろんな場面で利用できるように、まあ、改修していくべきだと思いまして、まあ、それにですね、仮想経過に載っている、仮想経過には載っているわけでございますので、進めてまいりたいというふうには思っています。
はい、9番、加藤議員。
まあ、ぜひお願いします。今の現状もですね、あそこのモニュメントの横の床、あそこのとこを、まあ、棒で叩くわけじゃないですけど、あれ床あれするともう空洞化して、ふわふわして、もう完全にトンネル の壁と一緒に、あれも剥がれる状態で、まあ、それをね、役場の職員が一部分欠けたとこは、コンクリートでタッチアップしていただいたりして保全してますけども、もう時間の問題であれ全体に剥げてくるかなと。で、町長先ほども言われたようにデザイン性ということで、一番最初は真ん中には日本海のように書いてあったんですね、あれでタイルで、それももうなくなってるから、その辺ですね、もうデザイン性というのはある程度置いた状態でイベントがいかにできるかというような形も考えていただければと。最悪なら人が通る側だけでもこうウェブでもいいんですが、フルフラットに正とは言わないんですけども、そういうような状態でアンギュレーションをこうつけた状態でもいいから、そういうふうなことをしてこう出店が出ても歩いているイベントをやってる人を見ながらでもケツまでいて転ばないとか、段差で捻挫しないとかいう体制ができると思うんですね。まあ、長所がまあそのようにやっていただけるということですので、ぜひもう全体的にあの辺をうがいでますので、それをいい機会ということでやっていただければと思います。まあ、そこでまあついでで申し訳ないんですが、最後に天領の里レストラン内の、トイレの洋式化と洗面台の蛇口のハンドル、これが今まあ時代遅れのハンドルで、これは今コロナの関係もありますので、もうタッチレスとかワンタッチハンドル等の変更していただいてですね、レストランに入っても気持ちよく手洗いとか洗面所が使える体制を取るということも必要だと思いますに思いますし、過去にですね、西山インターから出入り口付近の天領の里のでかい看板、あれが全く確認いうか何の看板だかわからないということで、私指摘1、2年前に指摘してるんですけども、それも何ら状態が動いてない。うちの町の中上トンネル霞のとこの看板はリニューアルして良くなったんですけども、その辺で他の看板がもしそこで必要であれば、再度ですね、出雲崎をちゃんと宣伝できるきちんとした看板にすると同時に、また長岡北引退の利用も多くなってきた中で、まあ、出雲崎の宣伝ということで看板の設置、これをしてもう出雲崎に来てよかったというようなイメージになるような形で進めていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
長所、
施設利用等につきましてもね、手洗いなりいろいろな面で、まあ、町もですね、自動化したりいろいろ進めているわけでございますが、やっぱり天領はね、町のいわゆるその観光拠点ということでございますので、やっぱりそういう面をですね、やっぱり時代の流れに遅れないようにしっかりと近代的に整備すべきものは整備していくべきだと思いますし、また看板等についてもですね、看板もなかなかですね、簡単には立てられない今状況でございますが、あるものはですね、やっぱり有効により大勢の皆さんからお認めいただいて町においでいただくような工夫を凝らしながら進めてまいりたいというふうに思っているわけでございますので、よろしくご理解願いたいと思います。
9番、はい、加藤議員。
まあ、町長が前向きにやられるということを、まあ、信じてですね、私はやって本当にお願いしたいと。それでですね、皆さんに今以上に出雲崎天領の里に行こう、来てよかった、満足してもらえる最高の道の駅になるよう努めていただきますようお願いして私の質問を終わります。ありがとうございました。